いらっしゃいませ。ようこそ水玉洋菓子店へ。ご機嫌いかがですか。素直です。2015年2月23日今年2回目の水玉洋菓子店ラジオです。なんとか月に1回はオープンしたいと思っていますので、まあまだ2月ですから先は長いですが、頑張りたいと思いますよ。はい。さてですね、この1ヶ月何をしていたかと言いますと、まあもっぱら刀を探していたなと。前回先月のラジオでも言ってましたが、まあ、刀のゲームをやり始め、1ヶ月後には飽きてやってないに100万点って言ってたんですけど、意外や意外続いてまして、まあゲーム自体もキャラクターがいろいろ豊富なので面白いし、私にもできるような簡単なまあ感じのゲームだし、集めきれてない刀がいくつかあるので、どうしてもそれが出るまで頑張りたいぞという感じで、もう意地になってぐるぐるぐるぐる回ってる感じなんですけど、あとは仲良しのお友達とかが同じゲームをやってるので、その話をメールやスカイプなんかでもやったり、ツイッターでも話したりとか、そういうのもねあるので、楽しみながらやっておりますよ。私のツイッターでこうフォローしてる人とか、こうリツイートで回ってくる人たちとかなんかは、まあもうね、早速絵を描いたり、薄い本を作ったり、オンリーがあるのかな、なんかそういうイベントがとかグッズがとか、まあ公式さんの方もねグッズ出したりとかしてるみたいですけど、まあそっち方面は今回はあんまり私の職種は動いてなくてですね、ただやっぱり博物館とかで、本当のその本物の刀が展示されるぞなんていうのがリツイート回ってくるといいな、ちょっと見てみたいななんていう程度にはハマっているかなという感じですね。はい。そんな1ヶ月でしたって、すごいダメダメな感じなんですけど。あと私は、なんだろう、この1ヶ月の間に、そのさっきもちょっと言いましたけど、スカイプをして、まあ、遠く離れたところにいる友達たちと、直接ね、チャットはたまにはやってたんですけど、音で、音声で、電話みたいにして喋れるっていうのは分かってたんですけど、やったこともあったんですけど、なんだろう、ここ何年かはやってなくて、やるかできないような感じがしてたんですよね、設定とかで。で、でも意外と、まあ、ちょっとね、私がボケてるだけで簡単にできた感じでやっておりますよ。やっぱり直接おしゃべりするとね、時間も経つのも早くて、なんかあっという間だなと思いながらも楽しく喋ったりしております。はい。そんなわけで、先月はしりとりをやったんですが、今月はすごい隣の家のワンコがめっちゃ泣いてるんですけど、これ音入るのかな、どうかな、ないか。今月は青空文庫さんのランキングから少し読みたいと思います。今月、今日は23日ということで、先月のランキングの23位になっているのが、宮沢賢治の銀河鉄道の夜です。本当に有名な作品ですね。私もアニメーションの猫の映画とかはすごく大好きで、子供の頃から見てましたけど、でも原作本はきちんと読んだことはないなっていうのばっかりなんですよね、私も。なんですけど、ちょっと触りの部分を少しですけど読みたいと思います。宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。1、午後の授業。では皆さんは、そういう風に川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていた、このぼんやりと白いものが、本当は何かご承知ですか？先生は、黒板に吊るした大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、 みんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう。ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラがやはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよしと言いながら自分で星図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう。ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく、カンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白に点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあんまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。はい、というわけで先月の青空文庫さんのランキングで23位だった宮沢賢治作銀河鉄道の夜の触りの部分を読みました。若干ね、ちょっと字の文があっちこっちっていうか、字の文じゃないか、先生とあと、まあ、字の文として読む、まあ、私は女性、大人の女性の雰囲気で読む部分と、途中こう、これは確実にジョバンニが喋ってるよね、みたいな気持ちの部分だけちょっとジョバンニっぽく読んだ結果、なんだかどっちやら、みたいな。ちょっとね、すいませんっていう感じなんですけど。でも読んでて楽しかったです。ケンジといえばですね、すごく好きな歌があるので、ちょっと歌ってみようかなと思うんですけど、赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高くた 梅雨と霜と落とす。という星巡りの歌ですね。ケンジが作詞作曲したと言われている曲ですが、これすごい好きなんですよね。なんか声部とかにも投稿したいなと思うんですけど、なかなか、アカペラでね、まあやってもいいのかなっていう気はしますけど、アカペラ向きな曲ではありますよね。声部といえば今月3日にですね、節分の日に大好きな友達と初めてその子とはコラボで、歌を投稿しました。すごくかっこいいアニソンなんですけど、私たちも頑張って歌って仕上がりもかなりかっこいい感じになったと思いますので、機会があったら聞いてみてください。このページをパソコンで見ている方は左側かなに、声部の聞けるやつがついているのでそのままぜひクリックしてみてください。はい、というわけで今月ちょっと長くなりましたね。まあでもやりたいことはやれたと思いますはい、そんなわけで長々お付き合いありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。